シメオンは幼子を腕に抱き、神を讃えていった。以前、5月の修法の四谷会談に、0歳児から教わることという文章を書きました。これは、新宿区の私立幼稚園父母の会連合会という、その総会にお招きした松井和さんですね、のお話を聞いて、いいな、素晴らしいなという感銘を受けて、そのことを紹介した記事でした。そこにね、こんなこと書いたんですね。カズさんは、大宇宙が0歳児を私たちに与えてくれるのには意味があるとおっしゃいます。何もできない。会話も交わせない。寝ているだけで人の手を借りなければ命をつなぐこともできない0歳児がそこにいるのは、周りの人間が良い人間になっていく手助けをすることを天命として持っているからだと。この話をね、カズさんなさったんですよね。82歳ぐらいですかね、カズさんきっとね。自分のことをね、82歳のおじいさんが公園に一人で座っていたら、周りからね、変なおじさんに見られるっていうんですよね。だけど、その私が2歳児の子供と一緒に公園に座っていると、いいおじいさんに見えるって言うんですね。本人は何も変わってないのに、そこに子供がいるだけで変なおじさんがいいおじさんに変わるっていう。それは、おじいさん側のなせる技じゃなくて、2歳児という子供がそこにいるっていうだけで、それだけでその人の評価が変わるっていう。そういう出来事だというお話だったんですね。だから、子供、例えば0歳児何もできない寝ているだけの子供であってもそこに天命があるはずだと。もしそうじゃなかったら人類がこの何万年という人類の歴史の中でね、もっと違う形に進化しているはずだろうと。もうそれが今も変わらずにそのままであるっていうことにはきっと天命があるんだっていう、そういうお話だったんですね。なるほどなぁと思って、そのカズさんの言葉聞いていたんですけども、でその時に私の頭の中に佐々木雅美先生の児童精神科医も亡くなりましたけども、彼のお話がこう浮かんできたんですね。でそのこともその時の四谷怪談に書いてます。そういえば佐々木雅美先生が、生まれて数ヶ月の子供が何かの拍子に笑う。すると周りの大人たちが笑った笑ったと笑う。やがて周りを笑顔にすることが子供自身にとっても嬉しいことになっていくとお話になっていたなぁって書いたんですね。佐々木雅美先生は臨床でね、多くの子供たち、特に一緒に苦しみを抱えている子どもたちのことをずっと見てきた先生ですが、でもやはり赤ん坊からね、笑顔になるっていうのにはやっぱり秘密があるんじゃないのかっていう話をされてました。よくその話されていて、でこう自分が 赤ちゃん自身がですよ、笑顔になると周りの大人たちも喜んでくれるっていう、そのことを多分赤ちゃん自身も体験として学んでいって、あ、私が笑顔になると周りの人たちが喜ぶんだっていうことをきっとね、幼い中にこうちゃんと分かっている。だから子供はこう不意にと言いますかね、笑顔を見せるんだろうと、わざとこうね、大人たちに笑顔を見せるようになるんだろうっていう、そういうことだったんですね。なるほどなぁと思って、それもお話を聞きました。この2022年にね、四谷新生幼稚園でも、職員に、2人の職員に赤ちゃんが生まれました。園児の家庭でも何人か赤ちゃん生まれましたね。少子化って本当かよっていうくらい生まれたんですね。で、そういう赤ちゃんたちの姿を見て、 やっぱりそう本当そうだなと思ったんですけども、そういう赤ちゃんの顔を覗き込む人たち、周りの大人たちですが、みんないつの間にかやっぱりいい笑顔をしてるんですね。こう不思議なんだけど、よっぽどのことがない限り、人は赤ちゃんを覗き込むと必ずこう微笑むんですね。怖い顔とか怒った顔で赤ちゃんの顔を覗き込む人っていうのはまずいない。なかなかそういうことを見ることはないですよ。だから多分赤ちゃんという存在が人に対して思わずそうさせる力っていうのを持っているっていう、佐々木先生とかカズさんが分析している通り、多分赤ちゃん自身にその力があって周りの大人たちをそういうふうにしてしまう、そういうことなんだろうなって思うんですね。で最近誰かのこう SNS での発言がね、こう波紋を呼んでいるというニュースをこう見たんです。それは赤ちゃんを連れているお母さんの書き込みだったんですけども、見ず知らずの人がいきなり赤ちゃんを触るのはやめてほしいというような書き込みだったんですよ。まあ、例えば相手が成人だったら、見ず知らずの人がいきなりほっぺを触るなんていうことは、まあしないだろうと思いますよね。でも相手が赤ちゃんだとそういう場面結構起こるわけですよね。ベビーカーに乗せている赤ちゃんを、まあ可愛いねって言って足を止めて、こうほっぺ触ってみたりするとか、手をこう握ってみたりするとかっていうことが、まああり得るわけですよね。見ず知らずの人がいきなり赤ちゃんに触れてきたり話しかけたりするのはやめてほしいなという書き込みだったんですね。まあコロナ禍にあるということを割り引いてもう、まあその書き込みだけを判断したらね、ちょっと残念なことだなと思いました。残念というのは、つまり佐々木先生とか松井和夫さんが実証しておられるような赤ちゃんの本来備わった力を発揮する場面を台無しにしてしまうよねっていう、そういう意味でちょっと残念な書き込みだなと思ったんですが、しかしまあ母親としてはその赤ちゃんに対して見ず知らずの人がいきなり触れてくるっていうことでドキッとするとか、ちょっと嫌だなって、警戒しちゃうなっていう思いを抱くということも理解できないわけではない。そういうことなんでしょう、結局今、ね、社会というか、我々の人間関係というのはそういう他人に対してやはり警戒心を抱かなければならないような状況になっているわけだから、ましてその無力な子供に対して、見ず知らずの人が何かこうするという行動がものすごくこう恐怖感だったり警戒感を強めるっていうようなそういうことになってしまっているわけだから、我々の社会自身がそうだという意味で理解できないことではないんです。でもやっぱりなんだか残念な書き込みだなと思ったんですね。ところがですよ、今日読んでもらった聖書、ルカの福音書を読むと、そんな迷惑どころでない、とんでもない老人が登場するわけですよね。シメオンですよ、シメオン。この人は、主が遣わすメシアに会うまで死なないと噂されている人だった。ね、これ聖書には、そう聖霊によって告げられていたって書いてあるけど、つまりそういう噂になるような人だったわけですよね。神殿の周りでは、シメオンという人はもう有名人だった。それもその、憧れられる有名人というよりは、ちょっとそういうふうに、そしられるような有名人ですよね。そういう人だったっていうことでしょ。どういう生涯を歩んできたのか、なぜそういうふうに呼ばれているのかはわからないけれども、でもそう、人々がそういうふうにわかる、シメオンさんねってすぐわかるっていうような状況に置かれていた老人ですよね。その彼が今マリアの胸に抱かれて神殿にやってきたイエスを 抱き上げて神を賛美する。シメオンは幼子を腕に抱き神を讃えていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです、って書いてますよね。つまり彼はマリアの腕に抱かれているイエスをこう覗き込んで笑顔になるとかね、そういうことだけでは良しとしなかった。それでは不十分だったということでしょ。で、半ば強引だったかもしれないけど、マリアからイエスを取り上げるわけです。取り上げて自分の腕に抱いたわけですよね。マリアは驚いただろうなと思いますよ。一緒にいたヨセフはひょっとしたらその何かあったらいけないからマリアとシメオンの間に割って入ったかもしれないですよね。あるいは今とは違って多くの人が祝福してくれることを心から喜んでいたのかもしれない。わかんないですね。わかんないけども、少なくとも先ほど言ったような SNS の書き込みとは全く別の世界がそこに展開されたわけですよ。でも、まあ、たとえそうであったとしても、やはりその行為自体は、非常に多くの戸惑いを引き起こしただろう。そして、まあ、ルカが書いてあることが正確なのかどうかわからないけれども、シメオンがその後マリアに向かって言っている言葉は、決して穏やかな言葉ではない。あなた自身も剣で胸をね、刺し、貫かれるだろう。それくらいの大きな、出来事がこの子の将来にはあるんだっていうことを予言するわけですからね。それはこのおめでとうって言ってるだけの世界とは全然違う。それを見ず知らずの老人がいきなり自分の子供を的奪い取ってですよ、抱っこした上でそういうことを言われてるわけですから、それはやはり戸惑いだったんだろうなと思いますよ。でも一方、シメオンには、そうする必然があったんですよね。つまり、こう、覗き込んで可愛いねって言うだけでは済まされないような必然性がシメオンにはあった。だから、彼はイエスをわざわざマリアから受け取って自分の胸に抱かなければならなかったんでしょ。長い間、この時を待ち続けてきた。それはもちろんシメオンがそういう人だったと噂される存在だっただけじゃなくて、その特定のシメオンという一人の人間にかかることではなくて、本来は全てのイスラエル、全ての約束を待ち望んできた人たちがそうしているっていうことですよね。待ちわびたその瞬間をついに迎えた。今この目で見た。だからシメオンはそうする必然に突き動かされていく。突飛な行動だったし、周りには戸惑い引き起こすような行動だったかもしれないけれども、彼はそうする必要があった。本来ならそうなんだっていうことを彼一人がそこでやってのけたっていう、そういうことでしょうね。クリスマスというのは、私たちの胸にイエスを抱くことですよ。赤ん坊を胸に抱くためには、何か抱え込んでいたら抱けないのです。それはとりあえず脇に置いて、空っぽにしなければ赤ん坊を抱くことはできません。すべてを捨てたときに初めて、幼子イエスを、イエスだけをこの胸に抱くことができるわけですよ。神様はやはり不思議なことをなさいますよね。精神だけあればいいんだと。肉体なんかはいらない。まあそういうふうに考えられてきた時代もあるわけだけど。でもそんなことは少なくとも神様は考えてない。だから人間を肉体を持つものとしてお作りになったんでしょうよね。 で、その体を使って赤ん坊を抱くという行為が一体何を意味するのかを神様はご存知なわけですよ。そうやってもう何万年って人間は生きてきたわけですよね。ね、肉と精神をこう二元的に分けて、精神の方が上にあって肉体の方はつまらないものだという、そんな風にもし創造主なる神様が考えているのだとすればね、人間なんてそもそも肉体を持って生まれてくる必要がないわけですよね。だけどそうじゃない、やはり肉体を持ってこの限界性を抱えた中で我々は生きざるを得ない。体があるからこそ様々なこととぶつかっていくだろうし、毒でもないこともするだろうし、病気にもならなきゃならんだろうけど、でもその全てをもって肉が必要だから、体が必要だからって神様はやはり人間をこういうふうに作ったんですよね。でその体でもって身体性でもって赤ちゃんを抱くときに、私たちはそこに神様の思いをやはり見るんですよ。シメオンがどうしてもそうしなきゃならなかったその必然性を私たちもそこに見るんです。それがクリスマスだ。すべてを捨ててイエスをこの胸に、この心にお迎えすることがクリスマスの意味なのだろう。生まれたばかりのイエスを受け止めたのは会話を受けだったと言われていますよね。今日この説教の後、賛美歌256番を歌うんですけれども、この賛美歌には生まれたばかりの赤ん坊イエスを受け止めたのは黄金のゆりかごでも錦の産着でもなく、わびしい干し草だったって歌うんですよ。しかしこのわびしい干し草は貝羽桶の中でそのすべてでもって幼子イエスを受け止めたのだと。でこの賛美歌は最後に、この身と心、つまり私ね、賛美している人間のこの身、体とこの心を主のまぶねとなしたまえって歌うんですよね。私を黄金のゆりかごにしてくださいとかじゃないんですよ。そうじゃなくて、私を錦の産着にしてくださいでもなくて、私をその干し草のような、わびしい干し草であっても全身で幼子イエスを受け止めるようなその一人としてくださいって祈る賛美歌ですよね。それはそのまんま私たちの祈りの言葉でもありましょう。私たちもこの私の体と心のすべてでもってお生まれになった救い主イエス・キリストを受け止め、抱き、主を賛美する者に変えてもらおう。神様、私をそのようにしてくださいっていう祈りです。イエスをお持ち通り心に宿し、この与えられた新たな一年を歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、お導きくださる神様、私たちの与えられた赤ん坊イエスをこの手に抱くために、私が抱え込み手放すことのできないあらゆるものを手放すことができますように、手を開き、伸ばした指で確かに救い主である赤ん坊に触れ、心に宿し、歩みを続けることへと導いてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。